こんばんは。今日、私は、昨日、感謝と賛美リバイバルキャンプは昨日終わったんですけれども、私は、シンガポール航空で行ったので、その日のうちに長崎に帰ってくることはできなくて、今日の朝長崎に戻ってきました。本当に、無事に戻ってこれたことを嬉しく思います。本当に、皆様の お祈りを本当に嬉しく思います。それでは証しをさせていただきたいと思います。まずこの、感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前だったんですけれども、この感謝と賛美とリバイバルキャンプ、私にとって本当にこの、感謝の訓練をさせられる時だったんですよね。その理由というのが、まず、長崎から、羽田へ飛んで、そこから成田へ行って、成田からロサンゼルスへっていう経路だったんですけれども、まずその長崎空港に行くために、長崎から、バスに乗ったんですよね。その時に、パスポートを忘れていることに気づいてしまって、で、どうしようと思ってとりあえずバスを降りたんですけど、そのとりあえず降りたところがリムジンバスだったので、有料道路の方だったので、次のバスがもう1時間近くなくて、でもう、どうしようってものすごい焦ってたんですけども、なんか次のバスが来るまですることがもう何もなくて、でそしてこれは感謝と賛美とリバイバルキャンプに今から行くんだから、感謝をしなきゃいけないなと思って、本当にずっと感謝をしていたんですよね。でもう次のバスが来て、もしかしたらこれ飛行機乗れないかもしれないと思いながら、パスポートを取りに戻って、でその後バスに乗って、その後また飛行機の方に、飛行場の方に向かったんですけど、その着いた時には残念ながらもう乗る予定の飛行機は飛び立っていたんですよね。でも、JAL の飛行機だったんですけれど、その JAL のカウンターの方で、次の便に、乗ることが幸いにもできて、で早めの便をもともと取っていたので、次のその成田から、ロサンゼルスへ行く、飛行機には全然余裕で間に合ったので、本当に、そこでものすごく今までにないくらいものすごいなんか感謝をしたんですよね。でその感謝の機会はその1回だけかと思ったら次まだあって、まずその、成田から、ロサンゼルスに行く、飛行機がなんかそのシンガポール航空の乗務員さんを東京に止めたくないらしくて、で中部国際空港の方に一回寄ってから、ロサンゼルスに行くっていうことで、なんか余計に時間がかかってしまって、でそのことも感謝だなとちょっと思ってたんですけど、幸いにも私はそんな今までロサンゼルスとか行ったことないんで、どのくらい時間がかかるのかわからなくて、まあ長いからちょっと伸びたぐらい、まあいいかぐらいな感じで、まあみんな感謝してるから私も感謝しとくかぐらいな感じで一応感謝をしといたんですよ。でその感謝の機会はその時だけかと思ったらまだありました。で、まずロサンゼルスに着いて、で、その当日に、バッグが、トランクですね。トランクの、ダイヤル式の鍵がついてたんですけど、その鍵が壊れて開かなくなってしまって。で、まずその日のうちは全然開かなくって、もう残念ながら仕方ないので、もう、着替えがなくって、幸いにもその、一回開けた後、もう一回閉めたらなぜか、次開かなくなってしまうという状況になってしまって、でその結果、着替えだけが閉じ込められてしまって、他のものは幸いにも全部外に出してたんで、本当に着替えだけない状況で、仕方ないので、山本節子牧師から下着を借りたりとかで、次の日は前来たのと同じ服装でいたりとかして、うわ本当にその時本当にうわ開いてください開いてください、本当に感謝します、開けてくださいっていうのをものすごく祈ったんですよね。で、その後、カウンターの方というか、ホテルの、カウンターでいいんですかね、フロントの方に持って行ったところ、その、なんか、コツがあるみたいで、もう、残念ながらもう、綺麗に元の状態で開けるということは無理だったので、もうこじ開けてもらったんですけど、幸いにもなんか、鍵がいくつかついてるトランクだったので、一つこじ開けてもう完全に壊してしまって、で他の鍵を使ってっていう風にしていたんですけど、それが結構開くまでに1日以上あったので、本当にその間、いや私こんなに感謝したことないなっていうぐらい本当に感謝をする機会を本当に与えてくださったなっていうのを思ったんですよ。本当になんかこの 感謝の機会を本当に主が与えてくださるキャンプなんだなっていうのを本当に思った機会でした。で、これで終わりかと思ったら実はまだあって、この一番最後にロサンゼルスから成田に戻る飛行機が出発が1時間遅れてしまって、まあその結果着くのも1時間遅れて、で本当はなんかその日のうちにホテルに泊まる予定にしていたので、本来ならチェックインの時間がずれてしまうので電話しなきゃいけないなと思ってたんですけど、もうちょうどその時にはそのアメリカの方で携帯の充電が切れてしまって、でももうアメリカのコンセントとなんか日本のコンセントは違って新しく充電ができなくて、まあまあなるようになるさっていう感じで、まあ感謝しますと思いながら、フロントの人ごめんなさいホテルの人ちょっと思いながら行ったら、まあそう問題もなく、ちゃんとホテルに泊まることができました。本当になんか本当に感謝をする機会をなんか主が与えてくださってるなっていう、本当にそういったキャンプでした。で、次にこの、感謝と賛美とリバイバルキャンプということで、次、賛美について本当に、素晴らしい賛美を聞く機会が、多いキャンプだったなっていう、感じなんですけど、私は、この予定として、3月28日から、4月2日までなんですけど、この3月29日と3月31日のこの2日間は、行く場所を自分で選ぶことができるっていう日で、ユニバーサルスタジオに行くこともできるし、ボニーブレアハウスを選ぶこともできるし、それともハリウッドの、路上サミに行くこともできるし、で、もう一つの日は、ユニバーサルの代わりに、ディズニーランドに行くこともできるっていうふうに、選ぶことができる日だったんですよね。で、この2日間私は両方とも、ハリウッドに路上サミに行ってきたんですよ。で、その中で、本当に1日目のその29日の方は、そんなに、路上賛美に行ったチームは多くなかったんですけれど、本当に、1日目の時の方が、立ち止まってきてくれる人が多くて、で、そしてその中でもとても印象的だったのが、他の方もこんなのは初めてだっておっしゃってたんですけど、あるチームの人が、賛美をしていたら、そこに、チップって言っていいのかわからないんですけど、そのチップでお金を置いていく人がいて、ちょうど私、そこのチームが、賛美をしている時に荷物盤をしてたんですよね。そしたらその荷物盤をしているところで、どこかなんかお金を入れるところはないかって探しているみたいで、で、結局お金を入れるところを置いてないなっていうのが分かって、あ、それなら戻るのかなと思ったら荷物の上に置いていって、あ、風で飛んじゃうとか思いながら、あ、お金もらっちゃったけどどうしようとちょっと慌てながら、でも本当に歩いている人たちが本当にこの賛美に対してお金を出してもいいって思えるような賛美をできるっていうのは本当にすごいなというふうに思いました。で、一応その日は私も、その時は、私一人しかチームがいなかったので、頑張って一人で路上に出て、賛美をしました。残念ながらちょっと、私が賛美をしている時になんかお金を渡したいとか、なんか立ち止まりたいっていう人はあまりいなかったみたいなんですけど、でも、それでもなんか、一人だけ、なんか黒人の人が、You great って言ってくれてるんですけど、なんか明らかに言い方が You great みたいな感じで、こんなちっちゃい子歌っててすごいねみたいな感じで言われてる感じだったのがちょっと悔しいなとも思いながら、いや、私思いっきり成人なんだけどと思って、で、まあそんな思いもあって次の2回目のその路上に行く機会があった時ももう一度路上に出たんですよね。その日はものすっごく暑くて、もうなんか、その後で聞いたんですけど、ちょうどその3月31日の、なんか、ロサンゼルスの最高気温の記録を更新したらしくって、で、気温は30度以上あるみたいだったんですけど、なんか歌詞で教えてもらったので、その後頑張って計算しようとしても、なんか結局よくわからず、何度だったのか、ちょっと私はわかってないんですけど、とりあえず暑い日でした。で、その日に本当になんかすごいなっていうことが起きたのが、ちょうど、あるチームが賛美をしているときに、MTV っていう、ミュージックについてやってるテレビの、カメラが来て、映し始めたんですよね。私が見たときにはもう映し始めてて、で、そのうちなんかそのクルーの人がもっとたくさんの人で歌ってほしいと思ったのかのか、私はよくわからなかったんですけれど、なんか とりあえず移れ移れみたいな感じで、お前も歌えみたいな感じでどんどん入っていって、で他のそのちょうど来てたチームの人は全部その横に並んでいったので、これは私も行かなきゃかなと思って横に並んだので、多分なんか小さく私もしかしてテレビに、アメリカのテレビに出たんじゃないかなっていう機会を得ることができました。で、そのあ、それと、3月30日、2日目、3日目ですねの日に、夜の礼拝の時に、サックスプレイヤーの方の、ロン・ブラウンさんっていう方がいらっしゃって、本当になんか一流のサックスプレイヤーの方だそうで、本当になんか素晴らしい演奏を聴くことができたんですよ。本当になんかお金を払わなきゃ絶対聴く機会ないだろうなっていうようなもので、で本当にその方も、クリスチャンの方で、本当になんか主に向かってサックスで賛美をしているなっていうのが本当に分かる、演奏をしてくださって本当になんか感動できました。で、そして、何よりもなんかどうしても話さなきゃいけないなと思ってたのが、あのマーリンさんとの、マーリンさんのセミナーだったんですけど、本当に話の内容もとても素晴らしかったんですよ。まず、サタンは あなたたちには問題があるっていうふうに言って、なんか困らせようとしたり、なんか落ち込ませようとしたりしてるけど、そんな風に言われてもそんな問題は解決する方法があるっていう風におっしゃって、その方法っていうのが、ネバーウォーリー、心配しないで、ネバーハーリー、急がないで、 He was never late、 週は、遅れることはない、だから、心配しないで、急がないで、遅れることはないからというふうに思って、そのように、動いていくのがいいというふうにおっしゃって、ああ、その通りだなと思って、どうしてもなんか、特にその時とか、一回もうトランクが開かなくなってたりしてたので、とか、パスポート忘れたとかあったので、その時にもう、ものすごく、うわ、どうしよう、どうしようっていう心配もしたし、うわ、早くなんか戻らなきゃ、なんか次の飛行機にも間に合わないとか、そういったこともだいぶ経験してたので、なんかその時の心境を思うと、確かにその時にもうちょっと心配しないで、急がないでっていう風にしていたらもっとなんか良かったんじゃないかっていう風に思って、でもそれでもそんな風に思ってる中でも本当に感謝をすることによって、その心配っていうのがなくなったし、まあ急がないっていうのはちょっと、あ、急がなきゃっていう気持ちはちょっと抜け出しきれなかったんですけど、でもそれでも焦っても仕方ないなっていう気持ちにだけは言い聞かせることまではできたんですよね。ちょっと まだ心の焦りがとても取ることはできなかったんですけど、でも、そんな中で本当に感謝をするっていうことは本当に素晴らしいことだなっていうことも感じました。またそして、マーリン・キャロザーズさんに本当にお会いしてみて、本当にこの感謝と賛美を実践されている方にお会いして、何と言えばいいのかわからないんですけど、本当にお会いできてよかったなっていう気持ちをものすごく、感じることができました。多分もっとなんか語彙のある人だったら、その会った時の感傷とか感覚とか話すことができるのかもしれないですけど、本当に私は語彙が少ないので、本当に素晴らしい人に会えたっていう、そのことだけを本当に感じました。以上で私の証を終わらせていただきたいと思います。